こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第104回始まります。はい、よろしくお願いします。お願いします。さてさて、はい、
ね、ちょっとね、間が空いてしまいましたけどね。
と言いつつ1週間くらいですよ、まだ。
うん、でもほら、大体土曜日とか更新するじゃないですか。
まあまあ、そうです ね、ネタだけはあるから週1回以上くらいのペースなんで、1週間空くと確かにあれだね、収録してないなって感じになりますね。
うん、あれですよ、僕珍しく風邪ひいてたんですよ。
あ、そうだそうだ、
そう、
うん、
ね、
まだ今もちょっと咳込むよね。
なんかね、熱は引いたし全然平気なんですけど、
はい、
若干喉がね、
うん、
あれなので、ちょっと今回の収録、
うん、
途中でちょいちょい咳込むかもしれませんけど、
はい、
すいません、多めに見てやってください。
すみません。
あんまりこれをね、長引かせね、撮ってない期間長いと、
うん、
ね、あれなので。
そうだね、
はい、
うん、なんだろうな、こう喋りってさ、
うん、
やってないと鈍るからね。
そうそう、
うん、
何事もそうですけど、
うん、
ね、もやもやして
3日やらないと下手になるって何でも言うね。
言いますね、
うんうん
うん、
まあ置いといて、ね、
そんな感じでちょっとご容赦いただけたらなと、
はい、
そんな感じでね、まあ、そんな我々の魚ラジオのところにありがたいおメールが来てるわけなんですけど、
はい、
そのメール読み物、今回は瀬島さんにお願いしたいかなと、
はい、しょうがない、
多分長い話してたらね、うん、
絶対咳込むもんね、うん、
はい、
というわけで失礼して、
はい、
で
ですね、はい、それとあと今回も例によってユーストリームの方で放送をね、
はい、
生放送しておりますので、
はい
はい、そちらのコメントの方もお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
ポッドキャストを聞きの人はもしよかったらね、次の回にでもぜひ遊びに来てください。
はい、いついつやりますっていうのがなかなか申し上げられない不定期配信、不定期収録で申し訳ないんですけれども、
はい
はい、まあ前日とか、
はい、
まあ、当日にはまあなんとか、うん、やれたら告知できたらいいなぐらい
と
思ってるの で、
ね、
お時間が合えばぜひぜひ、
はいはい、公式サイトの右の方にありますので、はい、
あ、ユーストリームチャンネルがね、はい、
はいはい、じゃあちょっと気を取り直してちょっとおメールの方に行きましょう。
はい、
はいはい、じゃあですね、1通目は、純也さん、いつもおなじみですね。
はい、
ありがとうございます。ということで
読んでいいですか。
はい、どうぞお願いします。
はい、はい、マッキーノさん、瀬島さん、リスナーの皆様お元気ですか。
はい、
東京から純也です。
はい、
はい、こんばんは、
こんばんは、
いつもありがとうございます。今回ですが、魚ラジオ第91回で読んでいただいた投稿について補足をさせていただきたいと思います。よろしくお願いしますと、
はい、
91回だいぶ前だね。
はい、
うん、兵庫県舞子にある明石海峡大橋の展望施設、舞子海上プロムナードの音楽イベントを話題にさせていただきました。
ありましたね、そんな
話ね、うん、このイベント実は毎月第3日曜日に定期開催されているのです。
はい、
もういいですね、
うん、
例えば9月ですと、16日日曜日お昼過ぎに開催される予定となっているそうです。
はい、
もうすぐだね、
うん、
出演者については毎回変わるとのことです。
うんうん、
なので何度見に行っても新鮮な音楽が堪能できると思います。展望施設への入場料、大人だとお一人300円がかかりますが、ライブは別料金など発生せずに見ることができますと。
ほうほう、すごい親切な面ですよね。
ね。
ここまでね。
うん、なんだろう、こういうのってさ、うん、メール紹介する我々が下調べしておけっていう話だよね。
そうなんだよね。
ね。
マイコプロマナド行ってきましたってメールに、ね。
ね。
対して、
そうそう、ね、こういうところなんですよねってね。
そうそうそうそう。
うん、調べて喋るとこまでが多分、ポッドキャスト MC の仕事だと思うんだよ。
うんうん。
ありがとうございます、ジュニアさん。本当にありがとうございます、
ね。リスナーに育ててもらってるラジオでございます。
ありがとうございます。
はい。
続けまーす。
はい、
91回で申し上げた通り、今年5月に、来ましたと、
はい、
海や淡路島を眺めるのも楽しいですし、明石海峡大橋の構造を見物するのもなかなか面白いですと、
うんうんうん、
近くの広場では子どもたちが遊べたりもします、
はい、
いいですね、
うんうん、
観光がてら音楽イベントへもフラッと立ち寄るというプラン、
はい、
魚ラジオリスナーの方であれば楽しめるかもしれません、
はい、
なお演奏ジャンルは限定されてないといいますか、演奏でなくても例えばマジックや コントでも OK と言われてます、はい、はなので何が見られるかはその時のお楽しみですね、
はい、
なるほど
詳しい
詳しい、
舞妓に詳しくなりましたね、
ねうん、以上純也の舞妓観光のおすすめでございました、
はい
はい、いいね舞妓行きたくなるね
そうだね、
うん、
手前ぐらいまでは何度かね行ってますけど
手前
あれ違ったっけ
もうちょっと奥じゃないですか
あそうか
あの垂水までは行くけど舞妓までは行ったことない
あそうかそうか
うん垂水はほらアウトレットあるからね
そこはね、はい、ちょいちょい行きますからね
はい、ちなみに、第91回で、メールでね取り上げたロセイさん、
はいはい
10月、21日に再度、はい、この、舞妓のねイベントにご出演だそうです
あ、はいはい、
おいいですねまた、9月2日、ああ、もう終わっちゃってるね、申し訳ないね。
そうだね。
うん。神戸三宮にある、神戸16ビットというライブハウスでの台湾ライブに出演なのです。
はいはい。
実はこちら、ユーストで配信される予定だそうです。
うん、
もし新たな発見、なされたい方がいらっしゃれば、こちらもぜひ、
はい。
ユーストサイトにて、アルファベットで神戸16ビットと検索していただければ、配信ページ表示されると思いますと。
はい。
ほうほうライブのユースト配信っていいね。
そうだね、
うん。最近いろんなバンドとかいろんなライブハウスがね、
うんうん、
ユーストしたり、ライブ映像から YouTube に公開したり。
やりますね。
やってるよね。
この間のあの、スクービーやってましたね。
あ、やってたね。あれはスタジオライブだね。
うん、うんうん。
また見たいね。
ねえ。
ロセイさん、9月、11月にワンマンライブも控えているのですが、ひとまず入り口として、まあ、こちらのライブをおすすめしたいと思いますと。
はい。
はいすみません。9月2日以降に収録してます。ごめんなさい。
す
みません。
はい。
はい。いささか回し物っぽくなりましたが、観光スポット、歌い手さん、見どころがあると思いますので、今回はおすすめさせていただきました。それでは、これにて失礼いたします。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいね。
ね。なんか、しょっちゅう来てますよね、純也さんね、神戸。
そうだね。うん。
ね。
ね。結構なんかニアミスしてる気もするんだけど
ね。
ね。
うん。
一回ね、お会いしてみたいよね。
そうです
ね。神戸はほら、美味しいものたくさんあるし。
ありますね。
ね。
ジュニアさん、せっかくなんで、ね、南ホイールにもね、来たらいいと思いますよ。
あ、いいですね。
うん。前にジュニアさんがおすすめしてた、リトラジでおすすめしてたナチュラルキラーズ、南ホイールに出ますよ。
お
ー。うん、なんかそれ名前を覚えてくるって。
なるほど。
うん。ね。って感じですからね。
はい。
はい。
というわけで純也さんからのメールでした、
はい、
ありがとうございました。
ます、ね、
続きまして、
はい
はい、
よし次のメールはですね、
はい
静岡県の原田ドライブさんからいつもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい
読んでいいですか。
どうぞ。
はい、
この
はい、はい、では失礼して
はい
大丈夫。
大丈夫です。
一回止めようか。
大丈夫です。
はい、
はい
ではメール読ませていただきます。マッキーノさん、瀬島さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
前回102回でのユーストでエンディングトーク、
はい
頻繁に話題に上がっておりました日本橋陽子先生の少女ファイト、
はい、
僕も大ファンなので特集会とっても楽しみにしています。
イエイ。
まさに今回ですね。
そうですね。
はい、
はい
そうなんです。このメールの後に、日本橋陽子先生の最新刊少女ファイト第9巻の
ね
話をちょっとさせていただきたいなと思ってます。はいはいユーストご覧の方は今カメラに表紙を映してます、
はい、
絶賛発売中です。
はい、
メールに戻ります、はいその際エンディングトークの際せっかく話題に上がったので陽子先生の画風すごく特徴的でかっこいいですよね、
うんうん、
特にすごいと思うのは焦った表情、
うんうん、
これにはいつもハッとさせられます、
うんうん、
それと名言の多さというか言葉選びの巧みさ、
うんうん、
特にこの巻、最新巻9巻ですね、うんうん、では選べ私、
うんうん
意思で能力を超えろ、
うんうん、
いやー最後まで空気に徹してた甲斐があったわとこのセリフ3つね
あったわ、うん、
これ見事でした。
そうだね、
うん
うん、
本当にねいいんだよね。なんか言葉の一つ一つが
そうだ ね,
ね
たまにちょっと臭いと思えるようなのもありますけど、
うんうん、
そこになんか説得力がありますよね。
そうだね。
ね。
うんうん。あとは、登場人物の考え方。
うんうん。
あ、伊丹、伊丹しのちゃんっていう登場人物がいて。
いますね。
はい。はい、詳しくはまた後でちょっと解説させていただきますけれども、
そうですね、
モチベーションの持っていき方へのアドバイスとか、
はい。
はい。よその高校の悪口に対して、ねりちゃんが腹をくくって、るみちゃんにアドバイスするあたりとか、
うんうん、
自分自身に置き換えても全くその通りで、 まさに日本橋漫画に人生を学ぶ感じでした、
うんうん
うん、なんだかお気に入りシーンを引用するだけになった感もありますが、今日はこの辺で、
はい、
手島さんの感想はもとより、寺沼語りも期待しております、
はい、
あらら、
はい、
ありがとうございました、
はい、
寺沼さんっていうのはですね、102回のユーストエンディングトークでグダグダ語ってたんですけれども、まあ、ライバル校のキャプテンですね。
はいはい、
はい、
9巻の最後の方にから出てますよね。
あ、出てきてますね、
はい
はい、
その辺とかですね、
はいはい、実はもうちょっと前に出てるんですけれども、
ね、前1巻からこの間読み直したんですけど、
はい、
結構そう後の巻に出てくる人は前半から出てるよね。
出てる、
いろんなとこから
出てる
ね、
うん、
構成うまいわ、
うまい
ね、
うん、
って思いましたよ、
ねね、全くの新キャラっていうのが実はあんまりいないというか、
なんか因縁があって出てくるのが、
うん、
いきなりポットではないよな。
そうそう、うん、よくよく読み返すとチラッと出てきてるんだよね、
う
ん、
そうそう、
コマのいろんなところに端々に、
そうそうそう、で、うん、明らかにポットでなって思ったら前の漫画のキャラっていうね。
あー、あるあるある
それなね、
あるある、
とかいろいろね、まあ、ちょっとそんな感じで、うん、こうこのメールだけでもあるあるあるあるというか、
はい、
非常に出てきますけど、
はい、
まあ日本橋陽子先生の漫画ですよ、
はい、
少女ファイト9巻ね、
はい、
ちょっと前に出ましたけどね、
はい、
はい、
これは先月発売だったのかな、
先月ですね、
はい、
はい、
ですです
ね、
あ、今くまモンの表紙を、
あ、ね、ちょうど今くまモンの、今くまモンアイコンのセカンド太郎さんが、セジバンドさん、マッキーモンさん、視聴者の皆さん、こんばんは、
あ、こんばんは、
マッキーモンさんになりましたよ。
なんかモンキーみたいでやだな、
ねえ、うん、なんまあいい
けど、いいけど、
まあ、
いいです、
セジパンダがすごいさ、うん、語呂が良すぎるんですよ、
まあね、
なんかね、うん、はい、
まあ、置いといて、
置いといて、
はい、
はい、
じゃあね、原田さんからのメールの紹介の流れに、
はい、
流れで、
はいはい、
少女ファイトのお話ししようか。
そうですね、
はい、
はい、
というわけで少女ファイトなんですけれども、
はい、
イブニングという漫画雑誌ありますよね、
はい、ありますね、
たびたび魚ラジオでも話題に出しております、うん、はい、毎月第2第4火曜日に発売されている漫画雑誌なんですけれども、
はい、
そちらで月1連載を、されている日本橋陽子先生の最新連載作、
うん、
はい、それが少女ファイトです。はい、はい、前のね、あれは G 戦場ヘブンズドア以来なのかな、
これですね。
そうです、はい、
ちゃんと持ってきている、はい、過去作は G 戦ヘブンズドアですね。
G 戦場
ヘブンズドアですね、
はい、です、
はい、
ま、これの他にもね、読み切りはちょくちょくいろんなところに載せてたんですけど、載せてらしたんですけれども、
はい、
はい、ま、定期連載っていうことになると、この少女ファイトが随分久しぶりの、はいはい、連載になってたわけですよ、
はい、
だって G 戦場ヘブンズドアだって私が学生の頃の連載だよ、
これ後で見ましたけど、本当2000年代前半とかそこらですね。
そうです、そうです、うん、はい、
ね、
懐かしいな、
うんうん、少女ファイト結構長いですよね。
少女ファイトはね、長いですよ、うん、月1連載ですからね、
うんうん、
これだって第1巻の刊行が、
うんうん、
ちょっと待ちくださいね、2006年とかですよ。
あ、
2006年7月に1巻の第1冊が発行になってます。
あ、
はい、
じゃあ結構、ね、長い期間やってます
ね。そうですね、もう6年ぐらいやってるってことですよ、うんう
ん、はい、まあ、そんな感じでね、こう現在も連載中な、ね、少女ファイトでございますよ。
はい、うん、何の漫画かって言いますと、女子バレー部、高校女子バレーの漫画なんです
よ。女子バレー、女子バレーですね。
はい、ジョバレーってやつですね。
ジョバレーってやつですね。
ジョバレー、ダンバレーとかさ、
うんうん、
略すよね。
ね、
うん、
ダンバスとかね。
あー、あるあるある、
ね。ジョバスとか言いますね。
うんうん、
高校あるある。
中学でもあるある。
ね、
うん、
はい、ま
あ。あれだ、運動部あるあるってことで。
そうそうそうそう。
うん、
ね。
で、ですね、この、今ユースト配信ご覧の方にはカメラに映ってると思うんですけれども、
はい、
この大石ねりちゃんという高校1年生の女の子が、
うん、
国陽谷高校という、
うんうん、
スポーツ名門の、
うんうん、
名門になるのか、
名門だな、
まあ、スポーツ科のある高校に進学して、
うんうん
うん、バレーをするっていう、
そうだな、まあ、ありげに言えばそうなんだけど、
うん
うん、
ね、
ね、
うん、
そうそう、
なんだろうな、このバレエするっていうこと以外で説明しようと思うとすごくややこしいんだけど、読んでみるとすごくわかりやすいんだよね。
そうだね、
うん、
うん、なんでしょう、まあ、ねりちゃんが一番あれだけど、
あれって何、
登場するさ、 他の皆さん全員何かしらさ、
うん、
常に傷を抱えてるというか、ちょっと歪んでるんですよね。歪んでる過去が、暗い過去がいろいろと。
そうだね、うん、挫折経験があるよね。
そうそうそう、うん、挫折だったり、ね、
こう古傷があったりね。
そうそうそう、
うん、
そんな感じでね、このねりちゃんもね、うん、
はい、
あの一巻で大体それがまず語られるんですよね、
はい、
私はこうしてこんなことになってしまったっていうのが、
うんうん、
ちょっとだいぶ痛々しい感じで、
そうです
ね、読むのが辛いぐらいのね、
はい、
辛い話が続くんですけど、
はい、まあ、あの一巻はなんだろう、こう状況説明とかその過去設定じゃないけれども、うんうん、あの高校に入学するまでの物語なんですよ。そうそうそう、あの中学3年生の時の、
うんうん、
はい、あの1年間を描いて、
うん、
ね、第2巻からやっと高校入学っていう。
そうそう、でもあのそ月1連載でこの構成すごいよね。
すごい、
このプロローグだけで多分 3,4 ヶ月撮ってるっていうのが。
そうそう、
ねえ、
ね、
生半可な漫画でして打ち切られる期間ですよ。
そうなんです、
ね、
でそこはね、あのイブニングの懐はでかいなと思う。
でかいね、
うん、
うんうん、
そうだから、あのモーニングイブニング 最近っていうか、ここ数年で本当一番面白い、ま、あの漫画雑誌だと思ってはばからないわけなんですけれども、
うんうん、
私あのこの少女ファイトの進行具合とか、うんうん、この伸び伸び書いてるなっていうのがすごく伝わってくるので、うんうん、いい環境で書いてるんだろうなって。
そうですよ、ね、
思いますよ私、
うんうん
うん、
ね、
昔のね連載作品がなんかこうもうちょっと続く感じだったんじゃないのかなっていう終わり方してるものがあっただけに。
プラスチック解体高校の話だな。
極東学園天国かもよ。
そっち読んでない。
そうか、
あの私あのこの回にあたってあのこうね、ヘブンズドアとプラスチック解体高校は読んでおきましたので、
はい
はいはい、そこはわかります、
はい
はいはい、
なのでもう少女ファイトは本当にこう納得がいくまで、
うんうん、
あの書き切ってほしいなって。
そうですな、
ね、
うん
うん、
ね、
思いますよ、
うんうんうん、
あのどういう形というかどの時点で、
うんうん、
こう綺麗に終わるかっていうのは、うんうん、なんだろう、こうまあ、賛否両論いろいろ分かれるとは思うんですけれども、
うんうん、
まだまだ物語これから始まったばっかりのような気がね、9巻読んでもするわけですよ。
そうだね、
ね、
うんうん、
20巻ぐらいいくんじゃない、これ
20はいくね、
20はいくわ、
うんうん
うん、
ね、
うん、
確実に話は進んでいってるんだけど、
うん、
ね、次から次へとね事態が動いていくから。
そうです、
ね、
はい、
本当に
それこそ最初の巻から引きずってるような問題っていうのがこう未だに解決してなかったりするし、
まさに9巻あたりがついにそれが出てきた感じですよね。
そうです、そうです、
ね、
はい、
本当にていうかネタバレして話していいんじゃないですか。
いいと思う、
ね、
うん、いいと思う、ね、漫画の内容について、うん、こうね、あの今更ですけれどもめちゃくちゃネタバレしますんで。
そうですね、
はい、あの興味ここで興味湧いたなっていう人は一回止めておくことをお勧めします。今更すいません、
ね、でも、ね、あの先に聞いてから読んでもね、
うん、
ね、きっとあの深く知れると思いますからね。
そう、聞いてから読んでも多分面白さは損なわれないと思います。そうそう、
ね、
はい、あのそれぐらいでこうなんかダメになるような漫画では絶対ないです。
そうですね、
はい、
はい
はい、
でございますね、
はい、はい、じゃあもうあの知ってる人向けの話ばっかりしていいですか。
いいと思います、はい、
はい、
うん、まあ、どこから手をつけていきますか。
どこから手をつけようね、
まあ、せっかく9巻買ったので9巻の話題、さっきの原田さんがね、
はい、
あのいろいろとメールで、
はい、
ここいいよねみたいな場合いっぱい言ってくれましたね、
はい、
うん、選べ選べ私とか
ね,
ね、
うん、
いろいろありました。
そう、この選べ私っていうセリフのあの伏線というか、うん、その話の流れを作った回っていうのが、
うんうん、
あれですよ、あのねりちゃんには亡くなったお姉さんがいるんだけれども、うん、そのお姉さんからの手紙がこう、うん、ひょんなことから出てきたと。
ね、
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 断捨離から一転。
そうです、
うん、
あの物質の片付けとかをするついでにね、
うん
うんうん、自分の部屋もじゃあ片付けようっていうことになって、
うん、
でそしたらお姉さんからの手紙が出てきたと、
うんうん、
その手紙がいいんだよね。
本当にね。
ね、
うん。うん。
だってこれさ、この亡くなっちゃう前の日に書いた手紙だよ。
もうね。そんな出てきたらもう。
そう、それだけでもこうなんかじわっとくるんだけれども、うん、そのじゃあ手紙の内容ちょっとだけ引用させてもらおうか。
はい。
うん、私たちは嫌なことがあっても。自分の気持ちだけは選ぶことができます、
うんうん、
真面目に嫌な気持ちを選ぶことはないんです、うん、 本当の強さっていうのは体型や能力ではなく変化していくことだと思います。自分はこうだと決めつけないでね。本当にそうだよな。
そうだね、
うん、そう、自分の気持ちは選ぶことができる、
うんうん、
で自分がこう変化していける、
うんうん、
他人は変えられないけれど自分は変えていけるっていう、
うんうんうん、
それがその自分の気持ちを選ぶっていうことがなんだよね、
う
ん、
そうだね、
うん、1巻から9巻通して、うん、こう他人はどうにもならないけれども、
うんうん、
自分の気持ちだけちょっと変えていこうよっていう、うん、そういうシーンがねたくさん出てくるんですよ。
そうだね、
うん
うん、
そうそうそう
出てきました。いっぱい
ね、
ねりちゃんはそこで迷うこう苦しんでるからね、
うん、
こうなんだ一巻でね別れていった友達が、
うん、
多分みんなもねりのことを嫌だと思ってるよっていうね、
うん、
曖昧な言葉でずっと迷ってるからね。
そうそう
ね、ひょっとして私は嫌われてるんじゃないかって、
うん、
ね、そこに対してね、
うん、
守るが何間違えた、学ぶがね、
うん、
間違えた、
学ぶちゃんね、
学ぶちゃんがね、
うん、
ね、あね、いい話ですよ。
マナブちゃんマジいい子。
マナブちゃん本当にいい子だな。
本当に高校1年生かっていうぐらい人間できてるよね。
ね。
ね。
本当にまあこういうさっきも言ったけどさ、
うん、
こういういろいろあるさこう問題児というかね、
うん、
膝にすで抱えたって苦しんでる集団に一人女神がいるっていうこの構図が過ぎない。
うん、
一番こうさ、
うん、
こうスポーツの腕はさ、
うん、
最低レベルなんだけど。
うん、
っていうこの、
うん、
ね,
ね
最高じゃないか
ね、
うん
うん、
本当に
ね、
多分これ通じないと思うんですけど、これどっかで見た構図だってまた FF なんだなと思いました。
そうな
の、うん、エアリス以外全員6でもなしってい
う。そうなの、
それはいいよ、うん、
あ、そうなの、
そうなんです、
あ、うん、分かった、
そういう話なんですだよ
そうですか、
そうね、いや、その一番肝心な人が死んでしまうのも一緒だ、
うん、あ、そんな
そんなまあ置いといてね、
はい、
そうそう、自分自己の確立ですよね。
そうです ね,
テーマとして流れてるのが、
うん、
ね、
だと思います。
そうですね、
うん
うん、
まあ、確かにさ、こう嫌な気持ちになった方が、うん、こう楽な時ってあるんだよね。何も考えないでいいからさ。
あ、そういうことね。
そうそうそう、
うん
うん、前に進もうと思ったらこう、うん、なんだろうな、なんて言ったらいいのかな、
なんだろう、こう自分の嫌なところとかも向き合わなければいけないとか。
そうそうそう、うん、見ないふりして、
うん、
なんだろう、ただただ落ち込んでれば、
うん
うん、スルーできるじゃん、ダメな意味で、
うんうん、ちょうど一巻のねりちゃんです。
そうですね、
一番わかりやすいので言うとね、
そうそうそう、
引きこもっちゃった時に、
うん、
ね、
うん、
うん、
そうそう、
自分から目を伏せて、
うん、
ね、
うん、
ビデオをひたすら見てる時とか、
うん、
ですね、
うんうん、あのシーンも泣けるわ、
ね、うん、お前の中ではな、あれな、
そうだな、うん、お前がそう思うならそうなんだろうっていう、
うん、
そう ね, ね、なんかこの話始めるとさ、うん、こうペルソナ4とかの話に行き着いちゃう気がする。
別にいいと思うな、
うん、
なんだ、結局やっぱり人間そこがね一番肝心なとこですからね。
そうそうそう、
うん、
なんか人間のその目をそらせない問題っていうのは、
うん、
そんなに数が多くないんだよねきっと、
うんうんうん、そうなんですよ、
うん、だから我々は多分こういう問題を書いたものが好きなんだね。
そうだな、
うん
うん
うん、
実践上ヘブンズドアもまさにそういう話だったので。
そうです、
かなり来ましたね。
来ます、
俺たちは揺るがないものを手に入れたんだって、
うん、
ね、そうだね、自分自身をね、
うん、
手に入れるまでの話だったんですね、
うん、
ね、
そうです。
だからきっと少女ファイトもプラスチック解体航空もそういう感じだったじゃないですか、
はい、
途中で終わっちゃったけど、
はい、
うん、だからと作者はやっぱり同じテーマはずっと言うと思うから、
うん、
少女ファイトの最後本当どうなるのかっていうのは今からね、
うん、
うん、ゾワゾワしますね。
ゾクゾクするね、
ね、
うん、
ね、
早く、はい、
でもゆっくり書いてください。
そう、
ゆっくり書いてください。
ゆっくり好きなように書いていただければ。
そうです、
ね、あと健康で、
はい、そうです、
ね
ね、
うんうん、
健康大事
大事、
ね、
うん、
本当にここの緻密な絵を見てると ね,、
うん、
ね、本当にこう本当にご体に気をつけてと言いたくなるもんな、
ね、なるね、
うんうん
うんうん、
ね、 バイシンドル村田先生に通じるもんがあるよね。
あるね、
うん、うんうん、この緻密さ、うん、ね、バイシールドの脇役まで気を配って書いてたもんね。
そうだね、うん、
そんな感じですよ。
誰一人として似てないしさ。
そうそうそうそう、
その外見も内面もね、
うんうん、書き分けすごいよね。
すごいすごい、ね、うん、
うん、こんだけキャラいるのに。
そう、
結構書き分けが割とデフォルメ効いた漫画っぽい感じなのに、
うん、
なんだろう、あ、いる、こんな人いるだろうなっていう、
うん、
ね、
うん、
感じが出てるのがすごいよね、
うん
うん、すごい、
ね、
ゆらぎ、ゆらぎさん、さんのもう姉も弟もすごい漫画っぽい顔なのに、
うん、
多分いるなっていう感じの、
うん、
ね、
ね、
いいよね。
そうそうそう、うん、だってさ、こうなんだろう、か、顔の系統っていうかさ、
うん、
顔の作りの派手さとか髪型とかからして、
うん、
八谷先輩と、
うん、
ゆらぎ兄弟と、
うん、
あと、いとこのゆか、
うん、
あ、ゆかじゃないや、なんだっけ、
んゆか、ゆかだ。
白雲山のさ、
うん、
いるじゃん、チームメイト。
いや、合ってる、ゆかで。ゆかで合ってる。
ゆかは八谷先輩。
あ、そうか。うん、え、なんだっけ、一巻見りゃいいよ。
間違えた。
切らずに行こうよ。このライブ感。一巻からね、出てるあ、ちょ、ネリちゃんに辛く当たるけど、実は友達になりたい。
そうそう、超ツンデレ。
あの子でしょ、
あの子、
うん。いい子だよ。うん、うん、こういうところが実は先行ね、いとこがチームメイトっていう細かさね。
細かさね。
本当に。うん。うん、で、あれですか、その、名前を今必死に調べてますけど、
はい。
何が、言いたいことは何ですか。
いや、だから、うん、そのあれだよ、こうゆらぎ兄弟とこう、うん、千代ちゃん、千代
ちゃんだ、ね、
うん、そう、千代とあとね、八谷先輩と、
うん
うん、似るよね。
似るな、
普通の漫画家さんだったら、
うん、
そこが似ないんだよね。
そうだな、うん、微妙に違うけど、あ、この人だ、こう親戚やなっていう、
そうそうそうそうそう、
ね、
うん、
うん、本当にね、
そこはうまいよね。
ね、
う
ん、そうそう、
八
谷先輩はね、その間で体型が変わりますけどね。
うん、
うん、
いや、そこはほら、銀のサジに比べたら、
ああそうだな、
ね、
う
ん、今すごく極端な例を出して
るあれは詐欺だから、
うん、
ね、
ね、
八谷先輩そんなに気にするほどじゃないと思うんだけどな。
まあね、
うん、
スポーツやってたらそれぐらいね、
うん、
ってい
う、まあ、と思いますよ。しかし9巻こう断捨離の巻だけさ、
はい、
こう抜き出して、うん、なんか普通に少女ファイター知らない人にも配っていきたいよね。
あ、いいね、
うん、
いい
ね、断捨離マニュアルとして、うん、これ使えるよ。
使える、使える、うん、うん、
本当に。
だってイブニングで連載してる時に読んで、うん、いらないもの捨てたもん私
そうでしたね、
うん、
本当に、
うん、
笛子先生の断捨離教室として、
はい、
持っていけるよ、
うん、
ね、
いいと思う、
うん、そうそう、ね、あとはなんか9巻から、
ん、
9巻でここはみたいなのありますか。
そうですね、
うん、9巻で言ったら学ぶが性セッターになってって話ですよね。
そうですね、
しのちゃんがリベロになる
そうそうそう
とこですよね。
はい、
うん、なんかそうそう、
この今までさ、
うん、
中学時代までずっとこうセッターでやってきたしのちゃんがさ、
うんうん、
ね、リベロに転向させられてさ、
うん
うん、確かにその才能あるんだよね、うんうん、リベロもさ、
そうそう、
うん、でもやっぱずっとセッターでやってきたっていうプライドあるわけじゃん。
あるよな、
ね、うん、
ね、こう似合う服と何だっけ、
そう、似合う服と着たい服は違うんだよっていう、うん、でも一度くらい着たい服着て褒められたいじゃないっていう、
もうすごい泣けるなあれ、
泣ける、うん、今ね、うろ覚えでセリフ喋っただけでもちょっとじわっときちゃった、
うん
うん、
ね、
そう、人間さ、こうやりたいことと向いてることってさ、必ずしも一致してないんだよね。
そうなんだよな、
うん、それをさ、こうよく知らない人はこうさ、バレーできるだけいいじゃんみたいな、才能あるじゃんみたいに言ったりするのがまた切ないんだよね。
そうだな、
ね、
うん、あ、でまたプライドがあるから余計にな、
うん、
分かるのもまた辛いんだよな、伊丹さんはな、
そうそう、
戦力が冷静に分析できるからまた、
うん
うん、
そう、分かってるだけに辛い、
うんうん、 そうそう。でそれとは別にこう学ぶは学ぶでね、
うん、
いよいよ引き返せないぞと自分で、
うん、
覚悟するとかっこいいよね。
うん、
ね、
うん
うん。手段になりましたよ学ぶは。
ね。
かっこいい。
そう、そこでこう下手に落ち込んだりしないっていうかさ、
うんうん、
選ばれた以上は役に立つしかないって、うん、腹をくくる学ぶちゃんがやっぱかっこいいし。うん、
ね。
16歳に、ね、高校1年生にさ、そこまでの決断をさせるって、うん、バレーボールってすごいスポーツだなって思うね。
そうだな、
ね、
うん、あの日本橋先生はバレーボールを人生の縮図だとおっしゃっておりましたが、
うん、
まさにそうです ね,
ね、あの日本橋先生もあのバレーボール経験者なんですよ
らしいですね、
うん、
ね、
でそこでの経験を生かしてね、うんうん、書いてらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、ね、
はぁ、
はぁ、まだまだ頑張れ、学ぶ頑張れ
頑張れ、
ね、
いやでも頑張りすぎてるよ。
そうなんだよな、うん、頑張りすぎてるな、
うん、
過酷になっちゃったからな。
そう、みんなに頼りつつ頑張れ。
そうだ、
うん、
そうだ、それだ。
あのみんなに頼りつつ頑張れっていうのは、うん、この漫画の登場人物全員に言えるんだよ。
そうなんだよな、
うん、
ね、
ね、
そうそう、みんな頑張り出すと自分しか見えなくなるから。
そう
ね、
うん、
いろんなところで仲間の、ね、何気ない一言がね、
うん、
後押しになって、
うん、
っていうね。
バレーってチームのスポーツなんだよね。
そうだ ね,
ね、
試合だけじゃないっすよね、
うん、
ね、
はぁ、あ、泣ける
泣ける、
そんな少女ホワイト1巻から9巻まで、絶賛発売中です。
です
まだ大人買いできると思います
ね。
はい、
はい、
今あれだ、1冊600円とかなんですけれども。
そうですね、
ね、6,50,4,まあ6,000円出せばなんとか買えますんで。
そうですね、
ぜひ、
はい、
ぜひ、
はい
はい、
しかしあれですよ、あの事前上ヘブンズドア読んでから、
はい、
うん、あのロッカーの話がすごく味わい深くなりましたね。
ああ、
読んだ後は、少女ファイト最初読んだ時は、
うん、
あの事前上ヘブンズドア全然読んでなかったんで。
あ、そっか、少女ファイトが先なんだね。
そうそうそう、マッキーのは。あ、だからこれはこの人は前の漫画の人なんやなぐらいの、
うん、
ってやったんですけどね、
うん
うん、ルミちゃんめっちゃ重要なポジションから来てるじゃないですか。
そうですよ、
ね、
うん、
事前上ヘブンズダみたいなの出るっていうのはこう、ね、ウィキペディアとかチラッと見たら、
あ、ね、その過去作の登場人物が、そうそう、ね、あのモブキャラとか跳躍とかで出てくることが多いって、
そうそうそう、ってのが、ね、あったから跳躍、うん、まあ、で、あ、最後にチラッと出るのかなって思ったら、
うん、
結構出番多いじゃないですか、最後の方で。
多いです、
重要じゃんっていう。
多いですよ
ね、
うん、
本当にこれもうね、
はい、
なんかルミちゃん頑張れって思う、春子頑張って優勝しなって ね、
うん、
ま、町蔵と結婚しろって思う、
うん、
頑張れって思う ね,
ね、
本当にね、
うん、
どこがいいのか知らんけど血だろうねって、うん、
そうだね、
うん、
いやでも町蔵はいい男だよ。
そうだな、
うん、
うん
うん、
どうだよ、あの荒れてるようで非常に熱い男だよ
ね、
うん、いい漫画ですねこれね。
いい漫画ですよ。
いい漫画ですねこれね、
はい、
そしてこれ読んだ後でこうロッカー読むと、
はい、
うん、鉄を本当にまともになってくれてよかった。
そうだな
本当に
そうだな、
ね、
うん、
あのそれでいて、それがあるからこそ、あのなんだ、学ぶの弟の明田だっけ、明田くんに説得が重いな、
うん、そうだな、
うん、
うんうん、
な、
そう、そういうところも綺麗につながってるからさ、
うん、
なんだろう、こう
ね、
人が好きなんだろうなって思うね、日本橋先生。
そうだね、
うん、そう、この人がこうなってなかったらこの展開はありえなかったとか、
うんうん、
この人がいた、ここで出会ってたから、うん、この言葉が重たいんだとか、今マッキーも言ったみたいにね、
うん
うん、そういうものをこう作品またいでこう綺麗にこうね、関係づけてるのを見ると、人のご縁っていうものがさ、
すごいよね、
うん、そういうなんか目に見えないものをこう描いて、
うん、
そのなんだろう、世界観にあるさ、
うん、
生活感っていうの、うん、をうまく表現してるなって思うんだよね。
そうそう、やっぱり自分の人生を鑑みても、
うん、
やっぱりあの時こう誰かにこうね、
うん、
会ってもらえたりとか、
うん、
あそこで誰々に会ってるから今こう来てるとか、
うん、
やっぱいっぱいあるじゃないですか。
あるある、
それがあるよね。
ある、
だって町蔵だってさ、
うん、
あの宮古先生のところに行かなかったら、
うん、
あの成長が遅れてたわけじゃないですか。
そうです、
こうならなかったけど、
うん、
でも みやこだってあのみっちゃんと出会わなかったら学校辞めてたかもしれないんだよ、
う
ん、
そうだよ。
ということはこの少女ファイトまでつながってるのはみっちゃんのおかげっていうね、プラカイのみっちゃんがあの似顔絵描こうぜって思いついたことでこう、
うん
うん、あきらは引きこもりから脱することができたんだよ。
そう
そういうことだよな。
そういうこと
になるんだよ
ね。そういうことです、うん、はい、
ね、
う
ん、すげえな、
すげえな、
うん
うん、なので少女ファイト好きっていう人で、うん、あの日本橋陽子先生の他の作品知らないっていう人とか、うん、あとはあの少女ファイトちょっと興味あるなっていう人は、うん、読んで面白かったら他の作品もぜひ読んでください。
はい、
ね、
そうそう、私あのこの間ね、あの瀬島さんが仙台に帰ってる間に、
はい、
少女ファイト読み返しつつ、うん、そういえばと思って、うん、ね、事前上ヘブンズドアと呼び出したら、うん、夜が明けてましたからね、
うん、
あのさ、鳥が鳴いてるっていう、
引き込まれるっていうか読んじゃうでしょ。
読んじゃう、
読まされちゃうでしょ。
読まされるね。
そしてどっと疲れるでしょ。
疲れたな、
うん、
疲れた、
うんうん、いい意味でさ、
うん、
だってさ、こう人の人生が本当になんだろう、こうギューッと詰まってるわけだよ、
うんうん、
この単行本9冊にさ、
ね、
それがまだまだこれから続いていくわけですよ、
ね、
これをさ、こう全力で読んだらそれは疲れないわけかな。
疲れる、うん、はい、
ね、
ね、
いやいやいや、本当これからが楽しみですよ。
全くです ね、
ね、はい、
今後の見どころとしてはあれですね、
はい、
あの青字高校、政治高校、
政治
高校のね、
うん、
とベリがどう戦うのかとかね。
そうですね。
そこですよね。
私は個人的には鎌倉先輩と揺らぎ先輩かな。
ああね。
あの二人の行方超気になるんですけど。
うんうんうんうん。ちょっとずついい雰囲気になってますよね。
なってますね。
あのサラさんもちょっとずつなんというかこう依存的なところから出しつつあるので。
うん、そうだね。
ね、
うん。
ね、お嬢さんもお嬢様っていうところから。
鎌倉先輩のデレが超可愛い。
ね。
ね。
ねえ、本当にみんなデレは可愛いけど、
うん。うん。
本当にね。
そうだね。こう陽子先生のキャラってみんなデレが可愛いんだよね。
そうだよ。
ね。
うん。
うん、
ね。
いいよね。
いいよね。ね、本当に素敵な子ばかりですよ。
本当ですよ。面倒くさい子もいるけどみんな素敵。
そうそう。
うん。
あとあのこのね、こいつがいつなんか出てくれるかっていう。じゃあまあ、ちょっと秋菜のところでねだいぶ出てましたけどね、本当にこいつはもう憎らしい、
うん、性格悪いよな、
ね、
うん、
どうでもいいけどあのこうアニメ版スペシャルアニメの時に、
うん、
みんな声当てたんですけど、
はい、
こいつはあのルルーシュと声同じなんです
よ。あ、そうなんですか。
そりゃ来るわそれぴったりだわ。
ルルーシュの声って誰。
福山潤ですよ。
名前だけ知って
る、うん、名前だけ知ってるよね、うん、条件も全て揃ったんです。
え、待って、この顔であの声なの。
あの声です。
低くね。
まあもうちょっと演技するけど、
うん、
策略巡らす腹黒い男としてこれ以上敵役はないなと思った。
いやでもさ、こんなチビなんだったらもうちょっと声高くしてあげてもいいんじゃないかな。
かな、
うん、
あれですよ、あの何気にあのシリドラマとかアニメになってたんですね。
あ、なってますよ、ね、特装版についてたりします、
うん、
そう、そうなんです。さっきからね、あの特装版通常版とかあの言ってますけれども、うん、少女ファイトのコミックスは初版限定でね、特装版っていうのが出るんですよ。
そうですね、
はい、その度豪華な付録がね、
そうそうそうそう、
うん、
公認同人誌とかね、
そうそう、
ついたり、あとあきらくんの漫画がそのままついてきたりとか。
そうです、
あのあきらくんの漫画良かったよね。
良かった、
うん、
うん、ですね。
ね、
でこの9巻最新巻には国領谷高校バレー部のスポーツバッグのミニチュアがついてます。
そうそうそう、
はい、ちょうどね、携帯電話とか手鏡とか、
うん、
そういうこまごましたものが入るような、
そう
ですね、ちょっと大きめのペンケースっていう感じの作りになってますね。
そうですね、
うんうん、
ちょっと今回はね通常版買ったんですけど、
はい、
ね、
ですだって特装版、うん、スポーツバッグ付き高いんだもんあと最寄りの本屋になかったんだもん早く読みたいがために、うん、通常版を普通に買ってしまいました。
ですね、
うん、
はい、では表紙が違うのが憎いよね。
そうですね、
ね、本当、
うん、
今こうして見てますけど、
はい、あ、今ウィキペディアですか。
声優豪華だな
そうですか、
マダムちゃんのどじゃないか
うん、
マダムちゃんがのとだしな、
のとさんって、
うん、ペルソナ3の風花とかだけど、
ほう、
うん、 わいいよ。
あの風花ちゃんってあれですか、こう戦闘サポートをしてくれる
ナビの人。
ああ、わかりました、はい、あのちょっとおっとりした感じですね。
そうそうそう、はい、本当にね、もうアニメ化してくんねえかなと思うんだけど、うん、この密度アニメ化するのつらそうだなっていうので。
つらい、
これな、難しいな。
全然ね、2クールじゃ収まんないね。
な
あ、なあ、
1クールはいるけど、
うん、
うん、でもそれはそれとしてこの緻密な作画をいけんのかっていうのはさ、
無理無理無理無理、うん、なんかね、どんな出来になっても多分視聴者が納得しないと思う。
なんかな、これ難しいな、
うん、
え、絵柄は割とアニメに向いてると思うんだけどね、
うん、
線太いしさ、
うん、
うん、ねえ、
ね
え、まあ、それがあるから特装版でアニメにもなったわけなんですけど、
はい、
みたいなね、
はい、
はい、
アニメ、ドラマ CD じゃなくて、
あ、え、なんか特集、え、PV になったって書いてあってる。
あ、そうなんだ。
アニメーションムービーがあるということ
だ
から、どっかの特装版にちゃんとあのエンディングテーマ付きとかで、
お、
うん、あのオリジナルアニメディスクが
付いていた
ようです。そうだった
。私その時ずっと通常版で買ってたんだ。
もう今となっては 手に入りませんね、
はい、
っていう感じでございますね。
はい、
はい、ですね、まあ、延々語っておりますけどね、
はい、
うん、今後の見どころなんかもいいです。あ、寺沼さん
、
うん、寺沼さんのこそはどうなんですか、うん、あの原田ドライブさんから、
あ、振っていただきます
ね、うん、寺沼さんというとあれですよ、
ま
ず後半の方に出てくるね、
そうですね、須坂高校のキャプテンですね。
そうそう、
はい、
すごい真面目そうなんだけど実は元ヤンっていう。
そうです、ね、ビジュアルが可愛いのがまず反則なんだけど、うん、それなのに元ヤンっていうかさ、うん、暴走族のだって幹部？
そうそう、幹部っていうかヘッドです。
ヘッド？
あの後ろのこう説明を読むと、
うん、
真面目に生きてきて、うん、真面目に挫折して、
うん、
なんだ、
真面目にヤンキーになってた。
そうそう、そちらでもあのカリスマ性を発揮してヘッドを張ってたって、
うん、
何者ですか？
分からん。
まだ本当にチラッとしか出てないもんね。
そうです。
あのチームメイトのこうなんだあれだよ、あの不真面目な態度に、
うん、
無言で圧力をかける。
うん
うん、怖えって。
怖い。
携帯電話叩き寄る、
うん
うん、怖いよ
怖いよ、
なんか10巻でそのあれですね、春高の準決勝でしたっけ、
はい、
あれ春高出場をかけてたから、
そうですね、
地区予選かな、
はい、
うん、あー怖いあー怖いこれ、
まあ、この寺沼さんは単行本でいうと8巻が、まあ、初登場なんですけど、うんうん、もしかしたらその小さい子までもうちょっと出てるかもね。
ね、これなぁ、なんだろう、どう、組み合わせまだ出てない、どういう組み合わせなんだっけ、
わからん。
まだ出てないよな。
わからん。
ね、
うん、
イブニングの方でも出てないよな。
多分。
ね、
うん、なんだろう。もしかしたら、次に発売の GO で、乗ってたら、うん、そういう回かもしれない。
ですね。
うん、
なんとなくだけど、黒曜谷と、うん、スザクが戦い、うん、で、反対側で、青磁と白雲山が戦うみたいな超少年漫画っぽい感じ。
ああ、そうだね。
主人公はまず新しい相手と戦い、
うん、
反対側ではこうなんだ、現ライバルと新しいライバルが戦い、
うん、
どっちが勝つのみたいな、
そうだ
な、っていうさ、
うん
うん、
ありえるな。
高子負けそう。
怖い。
高子が負けそう。高子怖いけど、なんか負けるのも嫌だ。
うん、
うん、
うん。負けてほしくないよね。
ね。ね。ね、怖いけどね、あの子ね。
うん。
う
ん、
恐ろしい。
はい。
てか、こう、高子との過去を聞いても、ちゃんとそれを受け止めてくれるまなぶちゃん、ほんとマジ女神だと思いますね。
うん。ね、あ、みちるの？
みちるの。
み
ちるの剣の。
うん、ほんとさっきからさ、こうリスナーさん置いてけぼりのトークしてるけど、いいかな。
いいんじゃない、
いいか、
たまにやるじゃん、お前は。
うん、
うん、いやー、書き込まれない、
うん、
ね、
遅延してるのかも。
いや、そんなことないでしょと思いたいんですけど、ちょっとポップアップしてみましょうかね。今見てますけど、あ、めっちゃ遅延してましたね。
ほら
ねちょっとそろそろコメント読みましょうかね。
うん、お願いします。
ユーストリーム、すいません、ユーストリームね、 こう、まあ、ちょっと遅延するみたいでね。
はい、ソーシャルチャットのコメントがなかなか反映されなくて。
はい。
はい。
というか、完全に忘れて話しました。
はい。
原田さん。リベロでごそうですよね。そのセリフなんですよね。じわっときます。
うんうん。
うん、
ね、似合う子とね、着たい子は違うけどってやつですね。
うん、そうそう、うんうん。ね、その後、こう、説得されてね、
うん、
リベロになって、こう、さっそうと帰ってくるところかっこいいすぎるよね。
かっこいいね。
ね、
うん、スポーツ漫画って感じするよね。
そうそう。う
ん、
主人公のピンチにさっそうと現れる、
うん。
ね、素晴らしい。
はい。
中村奈
衣。ヤシン君。
町戸はいい男なんですよ。
う
ん、
そうだよ。
いい男だよ。
うん。
うん、いい男だわ。
うん。人生上ヘブンズ・ダを最初から読んでるとこのいけすかね、クソガキはって思うんだけど、
そうそう、
いい男になるんだよ。
そうそう。
うん。
ね。
ね。
かっこいいな。
ね。
そうそう。ね。それはルミも惚れるよ。
惚れるよ。
ね。
うん。
しかし、ペルソナの番長7子と違って、こう、なんか、こう、微妙に迷惑そうなので、またね、リアルですね。
そうだね。
確かに実際来るとあれかもしれないな。
うん、だって18歳差だよ。
うん。
うん、
確かに、今俺が独身だとして、
うん、
10歳の女の子にモテても、
うん、
あんま嬉しくないな。
ないでしょ？
嬉しくないな。
うん。
うん、ね。
ね。
漫画だからルミ、10歳の時点で相当可愛いけど。
うん。う
ん、ね。
ね。
まあ、児童の気持ちもわかる。
うん。
わかるけど、
うん、
なんだ。このままいくと春子優勝しちゃうから、ね、
うん、
責任取らなきゃダメだよね。
そうだね。
ね、
うん、
はい。これ、ルミと町蔵が結婚したら、こう、またややこしい関係なんじゃないですかね。
というと？
なんか、人間関係が。
いいんじゃない？
いいかな、
うん。
俺たちは不倫以上の関係だからねっていうのが、余計にもう、なんかすごく複雑になってくる。
まあ、いいじゃん。
いいよね。
うん、血縁的には全然何ら問題ない。
何ら問題ないからな。
うん。うん、いいの、
は
い、いいの。
はい。
うん、
原田さん、スポーツ付きバッグ買ってしまいました。
おお、
ね、さすがだ、さすがだ、ね、
実際スポーツバッグのミニチュアは使えますかね。なんか私ああいうのもったいなくて使えないんだよ。
そうだね、俺もああいうのあってもなかなか使えないですよね。はい、
ね、
原田さん、真面目、天沼さん真面目にヤンキーってやってたのが面白いですよね、
うんうん、あんなに可愛いのに、
うん、
かわいいのに、
かわいいのにね。
そう、初登場の8巻で、うん、白雲山との練習試合でね、
うん、
練習試合が終わってから、うん、白雲山のキャプテンに、
うん、
お疲れ様っていうワンシーンがさ、
うん、
すごくかわいいんだよね。
かわいいよな。
かわいい、
うん
うん、それでさ、こう白雲山のキャプテンが、
うん、
こうデレデレになるところがね、
うん、ね、
いいね。
でも携帯の書きおる、
うん、かわいい顔で携帯を逆パカするっていうね、
うん、
怖い
怖い、
でも可愛い、
可愛い、
うん、
でもこの後敵として立ちはだかるはず、
うん、
怖い怖い、
ね、
なんかねるちゃんの豆腐メンタルはなんかガスガス攻めてきそうで怖い
怖い
怖い、
うん、
はあ、なんか黒曜大でメンタル強いのはまなむちゃんだけやで、ね、
まあまあまあ、まあ、いやでもさ、こう今後の話の流れからしてさ、
うん、
こう朱雀高校の、うん、なんだろうな、こう選手それぞれのさ、こう個人的な事情とかさ、
うん、
内面とかがさ、
うん、
まだほとんど描き出されてないわけじゃん。
そうだね、
うん
うん、
どう絡んでくるかなっていう。
朱雀高校はあれだよね、こう方針的に全員平均化してるところなんだよね。
あ、そうそうそうそう、
ね、だからなんか、うん、ほら国語大のまた逆じゃないですか。
そうです ね、うん、
個性を生かすところと別で、
うん、
ね、ね、本当にサナのパパね、なんか怖いことやってますよね。
そうですね。
ね、
そう、朱雀高校の監督っていうのが、国曜谷の、スパイカーの鎌倉沙羅さんのお父さんっていうね。
そうそう。
うん、まあ複雑な家族関係があるんですけれども。
本当だよ。
うん、なので朱雀高校には監督に因縁があるけれども、選手には特にないんだよね。
そうなんだよな。
うん、
でもそこで、まあ、今言った通りね。
うん、
ね、
そうそう。
細かい寺沼さん以外の選手の、うん、ね、なんでしょう、キャラ付けとか。
そうそう。
あるでしょうからね、
うん、そこがどうなっていくかっていうのが今すっごく気になってる、
はい、
うん、多分次に当たると朱雀だろうからね。
そうだな、
うん、多分ね、
うんうん、で多分政治とね、
うん、
最後当たるんでしょうけど、うん、
はい、
政治高校は完全にラスボスですごいですよ
ね、
完全に四天王じゃないですか、
うん、
怖いのばっかり言う、
ね
ね、怖い
だって政治ってほらそのネリの小学校の時のチームメイトなわけですから、
うん、
それは ラスボスですよ。
ね。
うん、
しかし、濃いな。
うん。
4人とも。
うん。
ね、
うん、
恐ろしい。
恐ろしい。
恐ろしい。うん、あの小学校時代、どんなメンツやねんって。
ね。
奇跡の世代もびっくりです、本当に。
クロマツやん。
ね。
はい。
はい。
そうなんですよ。だってこう、この1巻から9巻までずっとほとんど謎にされてきた、
うん、
このネリの小学校の時のチームメイトが、
うん、そうそう、
なんでこうネリから離れていったかっていうのがほとんど明かされてないわけだから、
うんうん、ね、でも
あ気になる、あ気になる、
でもなんだ、政治のね、キャプテンの粘着具合から見たのもなんかもう考えたくないわ、
うん、
怖いわ、
うん、
ね、
うん、
また衝撃の事実が出てくるんですよ、きっと、
うん、きっとね、我々の予想をはるかに上回る何かが用意されてると思うよ、
かっかっかっか、
早く読みたい、
早く読みたい、
ああ楽しみ、
ああ
楽しみだけど怖い
怖い、
うん、
そこに横たわってるイブニングはまだ少女杯で乗ってないっぽいですからね、
はい、
はい、
そうです、前回の号に乗ってたので、うん、掲載は次ですね、
そうですね、
はい、
はい、
はい、ドキドキしてきた、
今ね、収録時間の方がそろそろ50分になってきました、
はい、
はい、
まあ綺麗に1時間ぐらいで終わる感じですね、
そうですね、じゃあ一応まとめに入りつつ感じでいきましょうかね、
まとめですか、
まとめはねえな、
ね、1巻から9巻まで読んでください、以上
ほんまや、そしてメールをください、
いやまあメールはいいです、
うん
うん、1巻から9巻まで読んでいただいて、
はい、
面白かったら G 戦場ヘブンズドアとね、プラスチック解体高校も読んでください、
はい
はい、
ね、はい、
です
ですね、そういえばプラスチック解体高校は1話だけ昔こうなんでしょうね、散髪屋かなんかで読んでた記憶がありましたね、
はい、あそうなんですか、
なんか知らないけど読んでて、うん、急に知ってる話が1話だけ出てきましたね、
おお、
宮古昆布会議の話が、
はいはい、宮古昆布 1万円分ってやつね、
うん、
うん、
多分全くその時その漫画知らなかったんだけど、
うん、
多分内容がしょうもないことで盛り上がってるから妙に印象に残ってたんですね、
ああ、
ね、宮古昆布、
宮古ちゃんに宮古昆布1年分っていう、
宮古ちゃんかわいいよね、
宮古ちゃんかわいい、
うん、
ね、町蔵の先生ね、
そうそう、その後なんか町蔵の先生登場したらすごいしっかりしてて、
うん、
ね、
い
ろいろあったんだなと、
でも机の下で寝てるよ ね、
うん、
そういうところも好き、
そして年取ってない、うんうん、恐ろしい、
恐ろしい、
恐ろしい、そのうち少女ファイルも出てきそうな気がする、
出てきそうだな、
はわわわ、
出てきそうだな、なんかこう松蔵とルミが結婚するんだとしたら、うん、絶対式には呼ばれるよね、
呼ばれるよ、
うんうん、なんかそういうとこでしれっと出てきそう、
出てくるな、
うん
うん、少女ファイルの最終回はきっとまた10年ぐらい飛ぶと思うんですよ、
ああ、
うん、ね、10年後的に、
うんうん、
ね、どんな感じになるのかなっていうのね、
ねえ、ほん
とに、
そう、そんな風にさ、こうキャラクターっていうか、そのお話の5年後とか、うん、10年後とかを想像してさ、
うん、
なんかこうあるあるっていうか、
うん、
リアリティのある想像しか出てこないよね、
そうだな、
なんかそれぐらいなんだろう、こう生活感のある漫画なんだよ、
そうそうそう、
うん、
ね、
ね、そのキャラクターがちゃんと生活してるっていう、うんうん、生きてる、
うん
うん、コマの外でさ、
うんうんうん、
コマに描かれていないところでもきちんと動いてる、
うんうん、
っていう空気を描ききってるんだと思うんですよ、
でもキャラが立つところではなくね、
そうそうそう、
作者はあくまでもその取材に行ってるだけみたいな、
そうそうそう、
最近バキの作者が言ってました、自分はもうそのバキの世界の方に取材に行って書いて、うん、見たものを書いてるみたいな感覚だから、最終回を迎えたけども、
うん、
物語感じゃなくて、
うん、
以上現場から中継終わりますって言っただけだと、
なるほど、
って言ってましたね、
あ、うん、なんかそれに近いものあるかもね、
うん
うん、
ね、
漫画として描かれなくなってもキャラクターの人生っていうのは続いていくっていうね、うんうん、そう、本当その通りだね、
うん、きっと日本橋先生もそういう感じでね、
書いてるのかな、
ね、書いてるんでしょうね、
うん、
いい漫画ですね、
いい漫画です、
はい
はい、
そんな日本橋先生の世界観にこれからもね、
はい、
追っかけていきたいなと思いますね、
はい、
はい、コメントの方は もう一回チェックしましょうかね。
はい。
ちょっと遅延しやすいので何度かリロードしつつ、
はい、
見ていきたいなと思います。
はい。
ね、この時間帯やっぱり重いみたいでね。
重たいですね。
うん、まあ、無料ですからね、あんまりね、文句も言えませんが。
はい。
はい、特に追加コメントはなさそうですね。
はい。
というのは、あまりにも読まないので、見せやだかもしれません。
はい。
すいません、本当に。
すいません。
すいません、本当に。
すいません。
はい。ね。
次はもうちょっと時間に余裕を持ってやりたいね。
そうだね。ちょっとトラブりましたしね、今日ね。
そうですね。
ね、はい。原因不明ですね。
はい。
まあ、それはいいとして。
はい。
とりあえず、まあ、今日はこんなとこですかね。
締めていきましょうか。
そうだね。
はい。
次は、あれですか、3連休の土曜日。
15日。
はい。
9月15日。
に、ポテキの方に。
あ、はい、大阪は東梅田堂山の方の、ライブバーはい、じゃがいも料理屋さんポテトキットで、
うん、
以前雷門見たところですね。
そうですね、
はい、こちらでゼアンズというバンドのアコースティックライブが行われます。
はい、
はい、
モノクロの人のバンドですよね。
そうです、モノクロの、はい、ギターボーカル磯貝さんが、
はい
はい、所属してらっしゃる新しいバンドです。
はい、
はい
ですね、
こちらのねライブを初めて見に行ってくるんですよ。
あ、いらっしゃいます、
はい、行ってきます、
はい、ぜひぜひ、
はい、バッチリレポートしたいと思います。
はい、
はい、
お願いします、
はい、
今のところ収録ではそんなところでございますので ね、
そ, うですね、
それ以降は完全に未定でございますが、
はい、
ちょいちょいネタを見つけてね、
はい、行
っていきたいなと思います。
思います。
そろそろまたなんだ、今月もう一回ぐらいペルソナの話をしたいね。
あ、したいね。
ね、
うんうん、うん、
そのために瀬島さんにいい加減に P4 をやってほしいんですよ。
ああ、わかります。
この間の収録から全くやってないでしょ。
やってない
P4 時クリアしたのに
クリアしたっていうか一周した、
うん
うん、
ね、
なんだろう、こう一周っていうかクリアするっていう概念ではないよ。
おお、
うん、
そうだな、いろいろあるしな、
うん、
それはまあ置いといて、
はい、
ただとにかくね、
まあ、やり残したことがいっぱいあるからね、う
ん、そっちは進展してるけど P4 が全然進展しないじゃないですか。
手をつけてすらいい。
お願いします。
わかりました。
ストーリーのことについて語り合いたいんです。
わかりました。はい、
お願いします。
はい、
まあ、そんな感じでね、
はい、
ちょっとじゃあ予告も挟みつつ、まあ、今日は締めていきたいなと思います。
はい、
お相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
ありがとうございます。